東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、12月も年パスの抽選をしたんですが、はい、ディズニー全滅。もう3ヶ月もね全滅で悲しいんですけど、なんですけど、あの11月にプリマハムのプレシャスナイトっていうのに当選していたので、夜の貸し切りディズニーランドを堪能してきました。ですね、7時半から10時半までのたったの3時間なんですけどね、それでもあの待ち時間少なめで、回ることができました。さすがにね、美女と野獣のエントリーは外れたんですけど、ベイマックスに今回乗れまして、新しいアトラクションで音楽もノリノリで、これはこれでいいなって思ったんですけど、やっぱり美女と野獣もう一回乗りたい今度乗れるのはいつなんだろうとかって思いながら、はい、ディズニーランド後にしました。もうね、クリスマス の飾り付けも少しされてて、イルミネーションも綺麗で、心に残る一日に、3時間になりました番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第191回目放送、いい夫婦の日始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはスタンドバイミードラえもん2です。はい、ドラえもん50周年記念作品ということで映画館でね、見てきました。まあね、もうちょっとね、この話を今日するにあたってはなんかね、不思議なこうなんか縁みたいなものをちょっと感じてるんですけども、はい、ちょっとこれをあのちょっと後ほどお話しますね。先にコメントをご紹介させていただきます。ラジオネーム日暮さん、私も鬼滅の刃の映画見ました。舞台挨拶付きで見られたなんて羨ましいです。コロナ後初めて映画館に行きましたが、やっぱり大きいスクリーンで見るのはいいですね。ああ、本当ですね。ありがとうございました。本当その通りですよね。もうスクリーンいっぱいに煉獄さんの、あの一部の隙のない構えが見れるなんて本当感動ですよね。ねえ、あれかね、日暮様何回見られるんかなとか思います。あ、それからあの舞台挨拶はあの中継だったんですけどね。鑑賞後だったので、ネタバレありで、あと出演者のねフリートークがすごく面白くて、その作った時にどんな熱意を持って演じてたかっていうのをね、こうビンビン伝わってきまして、すごく良かったです。まあね、あんまりなかなかね舞台挨拶機っていうのは撮れないんですけど、そう夜中の12時に、パソコンの前で撮りましたもんね。まあでも撮って良かったなって思いましたね。あと IMAX も結構いいのでおすすめしたいと思います。 かね、君の名を抜くのはもう間違いないってね言われてる勢いですけど、もう今回ですね、またこれから入場者プレゼントっていうのがあるみたいで、私もいよいよ3回目を見に行く予定です。煉獄さんを300億の男にするキャンペーンに自主的に参加してますだってもう初めて会ったキャラですよ、ね、そのキャラに一瞬で、ね、心奪われて、でそのまんま思いを抱えたままになってしまってるんです。本当切ないですよね。それからあと問題は、あっちもからもこっちからもそのストーリーの続きっていうのが目に入ってくるんです。私まだ原作を読み切ってないんでなんですけど、いろいろこうね、こうパズルのピースをはめていってしまうもんですから、頭の中で勝手に、ね、もうこれはもうしょうがないとか思ってるんですけどね。あ、極めつけは最終巻の表紙が公表されて、もう悔しいからもう23巻から読んでやろうかしらとか思ってでもね、やっぱりアニメ化を待ってからにしようと思い直したり、いやいやいや、もうとっとと原作読んでしまってこの気持ちの整理をつけようとか思ったり、本当こうその気持ちをね行ったり来たりしてます。本当よもやよもやですよね、はいまあ、そんなことで、さて本日のご紹介するアニメ、スタンドバイミードラえもん2なんですけども、あの鬼滅の刃がずっとね連続1位をキープしてるらしいんですけど、1週ぐらいはこのドラえもんがね入ってきそうなっていう、そんな作品です。すごく面白かったです。もう一回私見ようとか思ってますよ、うん、まあ出来が良かったので今日はお話ししたいと思います。ドラえもんです。ですね、今回 3DCG のアニメなので、こう立体感がものすごく出てます。なのでちょっと普通のアニメに見られてるとちょっと違和感あるかもしれないんですけど、もうすぐ慣れます。もう静香さんの美しいことと言ったらありません。はい、もうウェディングドレス姿が、ほとんどよく出てくるんですけど、もう凛としてるわ、あ、美しいわ、色っぽいわ、もうね私静香さんうわすごい好きとか思いましたもんね。あと今回は大人ののび太、それから子供ののび太ね、あとジャイアンもスネオも出てくるし、ドラえもんも出てくるんですけど、そもそもの発端はですね、あ、これは公式サイトのあらすじのところなんですけど、のび太くんが古いクマのぬいぐるみを見つけます。でこのクマのぬいぐるみっていうのは優しかったおばあちゃんとの思い出の品だったんですね。でそのクマを見るにつけ、おばあちゃんに会いたいとかって言って、のび太くんはタイムマシンに乗って過去の向かいます。で、おばあちゃんは突然やってきたね小学生ぐらいの男の子を見て、でのび太くんだって信じてくれて、それを受け入れます。でそのね、ランドセルを背負った、まあのび太くんを見たいって思ったその願いが叶ったんで、もうちょっと欲が出ちゃったわって言って、その小学生ののび太に、あんたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったわって言ったその一言から、ドラえもんとのび太の大冒険が始まるっていうことですね。まあね、お嫁さんも見たくなっちゃったわっていうこのおばあちゃんの一言でね、すごいまたタイムトラベルを繰り返すんですけど、もうね、あそこここにこう伏線は張られてはいるんですけど、それがああつながるのかとかこうつながるのかっていうのが見事にこう調和していてっていうか、見事にこう練られていて、見応えがありました。以前にスタンドバイミードラえもん、まあ、1になるんでしょうけどね、その1の時にはもうすでにドラえもんの声は水田わさびさんに変わってるんですけど、その時にはドラえもんとのび太の出会いと、それからのび太と静香さんとの愛っていうところで作られてたんですけど、今回の2は本当にもう結婚式当日っていうことで、ね、結婚式それから披露宴、この未来のね、未来の結婚式とか披露宴がこういう風になるんだとか、そういうのもちょっと見てうわワクワクしましたね本当にであと 3DCG のアニメのせいで、ものすごく臨場感が、自分たちもそこにいるんじゃないかっていうような感じの感触を覚えました。カメラワークとかもすごく凝っていて、下から映したりとかちっちゃくなったりとか、まあ、あんまり言うとねいけないね、とにかく、ね、カメラワークとかもすごくて、なんかこうドキドキしましたね、見てる間中。まあもうね、未来のね披露宴がまあこんなんだろうなっていうことは思ったんですけど、 実はもう私はね、もう部下もいないし、もう結婚式の披露宴に出る友達ももういないなとかこう思ってたんですよ。でもう縁ないなって言って映画を見終わった後に思ってたんですけど、ところが昨日昨日とか言って、品川にあるマクセルアクアパーク品川っていう水族館があるんですけど、そこで、イルカのショーを見た後に、そのまま引き続いてそのまま観客席にみんなが座ったままで人前結婚式を行いますっていうアナウンスがあって、みたいなでイルカのショーが終わった、イルカがまだプールでこうくるくる泳いでるところに結婚式をやったんですね。もうお母さんのベールを、お母さんがね、花嫁さんのベールを下ろしたりとか、お父さんが、まあ、バージンロードは階段だったんですけど、階段をポトポトと降りていって新郎のとこまで連れていく。で新郎とあのお嫁さんは、うん、新婦はあの結婚の宣誓式と、それから指輪の交換と、あの誓いのキスもやるっていう。いやー、人前ですごいなとか思うんですけど、まあ、人前結婚式っていうのにあの強制参加させられたんですけど、それがまあ見ていてですね、いいなーって思ったんですよ。結婚式やっぱりいいなーとか思って、まあ、ところどころね、意地悪な気持ちがあって、あ、結婚なんて大変なのに、これから苦労するのに今だけだよとかって、いろんなこうね、愚痴っぽいことを私の心の中で、思ってたんですけど、でもやっぱり最後、あのイルカさんたちがね、ジャンプしたりとかするのを見たりしていると、あ、やっぱりでも結婚式っていろんなアイデアがあって、で、この2人は今ここで、結婚式したんだなっていうことをこうつくづく感じると、やっぱり人生の節目節目の一部分に立ち会えたっていうのは、やっぱり不思議な縁があったんだろうなっていうことも感じたりして、やっぱり結婚式っていいもんだなと思います。あのでもさすがにあの観客席に留め袖の人とか、やっぱり黒のタキシードの人とかいると、やっぱり違和感はあるんですけどね。だけどまあ、ね、招待客ですからね、うん、まあちょっとまあ意外な経験をしたもんでびっくりしました。で私は、うん、あとコロナが押し込められた後には、封じ込められた後には、どなたかミラコスタの披露宴に呼んでくれないかなとかちょっと思いますただミラコスタの披露宴に、出席するとして一体いくら積めばいいんだろうとか思って、ちょっと不安になったりしましたですね。まあでもそんなね、欲が出てもいいのかなとかちょっと思いましたかね。まあ今回のドラえもんスタンドバイミー2なんですけど、まあそんな人生のね、いろいろを振り返るようなきっかけになりますので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は南極料理人です。はい、これはですね、映画なんですけども、あの主人公は海上保安庁の巡視船で船員、まあ、隊員たちに食事を提供する、仕事をしています。で、その仕事をしている西村淳君なんですけども、あのこの人は今回坂井雅人さん演じまして、かっこよかったです、はい、でこの西村君は同僚隊員の鈴木っていう人の代理になってるんですけど、代理で、まあ、第38次南極地域観測隊のメンバーとして南極大陸のドーム富士基地っていうところに派遣されました。まあね、南極大陸遠いとこですから、それであと、ね、家族もいるし、単身赴任っていうことになるんですけど、まあ、本人はあんまり希望してなかったんですが、まあ、もう任務ですからね、命令で辞令が降りていくもんですから、まあ、そこで、ね、今度は南極基地のですね、料理担当っていう、任務を受け負ってですね、でそこで日々みんなにご飯を作るっていう仕事をしています。でもうこの私はもう全くこう想像つかないんですけど、何もかもが凍る場所で料理なんて一体どうやるんだろうね、材料とかどうするんだろうとかっていうようなことがあるんですけど、割と映画を見てる限りでは普通の、ね、納豆が出てたりとか鮭が出てたりとかカニも食べられるしみたいな、で揚げ物もラーメンもあるっていうような感じで、あんまりその違和感はなかったんですけど、ただその一番苦労しているっていうことが、その水を作るっていうことがすごく大変だっていうことをちょっと見まして、でちょっと調べました、はい、水でこの水はじゃあどうしてるのって言うと、そうですよね、水で持ってきてもみんな凍っちゃうんだから、だってマイナス54度とかって言ってるんですよ、年の平均気温が。でペンギンもアザラシも愚かそのウイルスとかもいないっていう、すごい寒いところなんですね。でこ のドーム富士基地っていうのは私も知らなかったんですけど、南極大陸には昭和基地っていうのは皆さんよくご存知じゃないですか。でその昭和基地以外に他に3つ基地があるんですよ。知らなかったみたいな。昭和基地がまあ、ね、30人ぐらいいるんですけど、その時は通年でそこにいます、はい、あと瑞穂基地っていうところがあって、ここはもう無人です。で中継点っていうところになってる。あと飛鳥観測拠点、ここは、閉鎖中になってる。であともう一つドーム富士観測拠点っていうところが、ここは通年はやめて期間限定で赴任するっていうところみたいなんですけども、実はですねこの富士観測地はですね、なんか内陸に入ってるところで本当に寒いところみたいです。で標高が3810メートルとかっていうの、本当に富士山と同じぐらいの高さ、2776、そうですよね、富士山よりも高いところにいるもんで、空気は薄いわ、うん、その苦労たるや想像を絶するものだと思ってます。まあ、一番隊員の重要な任務っていうのはもちろん観測業務もそうなんですが、水を作ることらしいんですね。で水はじゃあどうやって作ってるのかっていうと、隊員総出で氷を掘って、でそれをどうも電熱器、電熱器っていうのかな、なんていうんですかね、排熱利用をして雪を溶かして水の元を作るんだそうです。でその水の元は、まあ、やっぱりさすがに海水らしくて塩分を含んでいるので、飲み水として使うためにはもう何回もフィルターに通して あと殺菌をしたりとか、あと高圧でろ過をするとかって言って、やっとのことで真水ができる。でその真水だけは飲み水にしたり風呂の水にしたりするっていうことみたいですね。なんか少し塩分を含んでますが、トイレの水とか洗濯用の水はちょっと塩分含んだ水を使うらしいんですけど、本当に飲み水だとか、まあ、シャワーの水なんですかね、それは真水を作ってるっていうことのようなんですね。で私も本当この、なんていうか限られた条件の下で生きていくっていうところはちょっともう想像がつかなくてですね、うん、であと隊員も8人しかいませんから、本当に一人一人とこう協調しないと生きていけないと思うんですよね。一人が病気したらもうその時点で仕事に支障が出たりするわけですよね。本当にギリギリのところでやってるんだろうなっていうふうにして思いました。で、酒井さんの、単身赴任する前に奥さん役で、はい、西田直美さんが奥さん役、はい、半沢直樹 の、 はい、例の開発投資銀行の、マネージャーですよね。でその方が奥さん役で、でその奥さん役がべちゃべちゃの唐揚げを作って、酒井さん西村くんにご飯を食べさせるんですけど、もうそんなに文句言うんだったら食べなきゃいいじゃんとかって言って、いや私なんか、もし亭主がですね唐揚げがべちゃべちゃだとかって文句言ったら、あもう、ね、もう作んないからってすぐ言っちゃうんですけど、さすがにねその奥さんはそんなこと言わない、もう食べなきゃいいじゃんとかって可愛く言ってましたけどね。でもこのべちゃべちゃの唐揚げの味っていうのが酒井さん、まあ、西村くんの心の、ね、味になってるっていうのをちょっとネタバレになっちゃったかな、ごめんごめんなさいだけどそのべちゃべちゃの美味しくない唐揚げのはずなのに懐かしく感じる味になるっていう、そういうね、いいお話です。はい、ね、どんなご飯も、やっぱり思い出とともにあるっていうところですかね。あと他にも鬼太郎さんとか出てまして、もう味のある俳優さんたちがいっぱい出てまして、それぞれ観測隊員の日常を描いていましたね。ほんとこれロケどうやったんだろうとか思ってね、ちょこっと調べたりしたんですけどね、こんな寒いところなんて本当にヒゲが凍ってるんですよ。すごいですよね。 あとですね、あと南極っていうお話が出たんですけど、南極大陸はどこの国になるんでしょうはい、南極大陸っていうのはなんか1959年に南極条約っていうのが制定された時に、なんていうかな、南極大陸はどこの国にも属することがない領土というふうにして、定められたみたいです。最初は最初の署名国は12カ国あったらしいんですけど、最近は54カ国に増えているみたいです。でこの南極大陸っていうのはもう平和目的の科学活動のみを行うとか、軍事的活動は禁止、あと領土主張権とか領土請求権は凍結する、やっぱりいろいろね揉めてるみたいです、領土の関係はね。なんだけど、まあ、一応今はそれは凍結っていうことにしてる。あと核兵器の持ち込みや核実験、核物質の廃棄の禁止、あと科学的調査の自由と国際協力を促進、あと観測成果の公表や科学者の交流、情報の交換を行う、あと条約加盟国は他国の基地を査察できる、なんていろんなこう条約が結ばれてるみたいなんですね。なるほど、そういうことで誰も、俺のもんだって言えないところがあるんだなっていうところは分かりました。なので南極は、どこへ行くにもパスポートは不要ってそりゃそうかみたいな、誰が確認するんだみたいなね、あの寒いとこで、はい、そんなことで不思議な場所なんですね、南極大陸。うん、まあ国際連合の専門委員会が管轄しているようなんですけど、もう南極といえばですね、南極のね南極点をに最初に到達したノルウェーのアムンゼンさんとか、で一緒にちょうど同じ時期にイギリスのスコット大佐とかがね目指したとか、いろんな悲劇とかもあったりしてですね、本当曰くつきの場所ではあるんですけど、さすがにここへ自分も行って見てみたいとは思えなくて、だけどそうじゃない人がいるんですよね。普通はなかなか経験できないことを経験できるんだから、行きたいって希望する人もやっぱりいるんですよね。うん、本当に本当すごい人たちがいますよね。まあ、その人たちのおかげでいろんな、ね、科学分析とかがされて、本当に過去のなんか大気が氷に閉ざされてるみたいなんですよ。だからそれを切り出して 地下何千メートルとかって言ってましたよ。でそこの氷を切り出して、ね、何億相当過去の大気の状況を科学的に検査するってことができるらしい。なんかねもう本当に、本当にそういった人たちが活躍できるのも実はこの西村さんが毎日ご飯を作って3度3度食べさせてるから、元気の元となって、働けてる人がいるんだっていうことで、この西村さんがいつの間にか隊員たちのお母さん役っていうのになっているっていうのがね、なかなかこう、感慨深いものがありましたね。本当に南極料理にもしチャンスがありましたらぜひご覧いただければと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはスタンドバイミードラえもん2でした。なんだかね、1年の締めくくりになんかね、なるだろうんだけど、本当にふさわしい作品だったなって思います。ドラえもんとのび太の友情も、それからと静香さんがのび太を思う気持ちも、本当にすごく心を温かくする作品になっています。あとぽっかりタイム利用術では南極料理人でした。ご飯を作るっていうことがね、本当に仕事任務である人の人生とか、その人の家族だとか、であと共同生活した隊員たち、ね、こういった本当に極限の世界で、本当寒さとか吹雪っていうのは人の思考能力を奪っちゃうんですよね。だからその中で仕事をして自分を保ちつつ働く人たちがいるってことに、ちょっと頭が下がっちゃいますね。まあ本当こういう機会を通さないと南極を調べてみようなんて思ってもみなかったですからね。昭和基地も実は南極大陸じゃなくて、その近くにあるなんかオルグ、東オニグル島とかっていうところで、南極大陸からは4キロ離れてるみたいです。まあ、そんなことも知らずに申し訳ありませんっていう感じなんですけどね。ぜひお勧めしたいと思います。であと冒頭話したそのプリマハム の、はい、プレシャスナイトなんですけど、せっせとハムを食べて、でそこについてるコードを送ってハガキをなんとか送るっていう地道な努力の結晶であるということはお忘れなきようと思いまして、一応お付け足しいたします、はい、すごい送ったんですよ番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第191回目放送、いい夫婦の日、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の夕ご飯はもちろんエビフライですたっぷりタルタルソース作って頑張ろうと思っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.